イランクラプテ、おはようございます。2012年4月8日 FM 二部谷放送、愛称 FM ピカウシ、第132回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM E 庭では毎週土曜日に放送され、 FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートをはじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日の二部隊の様子ですけれども、雪がちらちらと降っております。実は今日4月8日はですね、 FM ピカウシが開局して丸11年目にあたります。アイヌ語で4月はシキウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
ニュースのコーナーです。本日のニュースは、何といってもこのスタジオにたくさんの修学旅行生の、台湾からの修学旅行生の方々が訪れるということじゃないかと思いますが、はい、いつも通り、新聞の記事からお伝えしていきたいと思います。一つ目のニュースは3月15日付、北海道新聞より、同有形文化財新たに2件。北海道教育委員会は14日同文化財保護審議会の答申を受け、江別市の大麻山遺跡出土の土偶2点と、日高管内ビラ取町の二部谷遺跡群出土品123点を同指定有形文化財に指定することを決めた。土偶は1985年江別市教委の発掘調査で出土した。二部谷遺跡群出土品は、本州や中国大陸から伝えられた陶磁器や植物の繊維を剥がす鉄製の道具、装身具に使用されたガラス玉などの生活用具が中心で、アイヌ民族が使用していたと思われる。アイヌ民族が作ったとみられる動物の骨や角を使った森頭なども37点ある。北海道埋蔵文化財センターが1983年から85年に調査した際に、同遺跡群の墓などから出土し、地層などから15から17世紀のものと推定される。当時のアイヌ民族の生活実態を示す資料がこれだけまとまって出土したのは非常に重要という。同指定有形文化財はこの2件を含めて計150件となる。2つ目のニュースは、今紹介した有形文化財の指定に携わったビラ取町教育委員会学芸員森岡健二さんが、北海道新聞3月20日付の記事で紹介されていたので、その記事を紹介します。ビラ取町内の二部谷遺跡群から出土したアイヌ民族の生活用具123点が、今月中旬、同指定有形文化財に指定された。ビラ取町教委学芸員として、昨夏から指定に向けて準備を積み重ね、アイヌ民族の交易がわかる漆器や、現代にも技術が受け継がれている工芸品など、貴重なものばかり、と喜ぶ。札幌市出身、小学生時代から、宝探しのようという遺跡調査に興味を持った。北海道埋蔵文化財センター職員を経て、1993年からビラ取町教委職員に。古いものこそ今をどう生きるべきか、未来の方向性を示してくれる、それを説明し語り合うことが喜び、と考古学の魅力を語る。子どもたちに地元の歴史に興味を持ってもらおうと、教育活動にも力を入れる。町内から考古学者が誕生することが今の夢だ。3つ目の記事は、3月18日付、北海道新聞より、鋲山のアイヌ風俗画3点。1860年代の星アワビ作りなど生き生き。 幕末から明治初期にかけてアイヌ民族の風俗画を描いた平沢鷹山の未発表の絵3点がロシア・サンクトペテルブルクの国立博物館に保管されていることが17日分かった。財団法人アイヌ文化振興研究推進機構の職員らが2月下旬に現地で確認した。アイヌ民族が星アワビを作る様子などが描かれ、専門家はいずれも一級の資料価値があると話している。保管されていたのはロシア科学アカデミー人類学民族学博物館、同機構が同博物館所蔵のアイヌ関係資料の移動展を新年度中に同内外で計画しており、展示する資料を探しに訪れ同館で見つけた。メンバーは同機構の秋野茂樹事業課長のほか、北大アイヌ先住民研究センターの佐々木俊和教授ら4人。3点の絵は普段展示されておらず、同博物館の倉庫に保管してあった。それぞれ、1、星アワビを作る様子。2、屋内で汁物を作ったり食事をしている様子。3、冬の主演が人物の表情を豊かに生き生きと描かれている。佐々木教授は、全く知られていない作品でどれも一級資料とした上で、アイヌ民族が星アワビを作っている様子は文書で確認されていたが、絵に描かれているのは初めてと指摘。さらに、星アワビは江戸時代の主要輸出品の俵物で、長崎を経由し中国に送られた。アイヌ民族の史跡の実態解明につながると分析する。佐々木教授によると、使用している絵の具などから1860年代に描かれたものと推測され、絵の音韻や筆致などから鷹山のもので間違いないという。1と2は押印があり、3は直筆のサインのほか、辰、冬日、我の記述もある。辰年の冬の作品という意味で、辰年だった1868年、明治元年の作品と推測できるという。ロシアに渡った経緯は不明だが、幕末に函館の外国人居留地に居住した外国人が購入して持ち帰り、欧州の骨董市などを通じて、博物館に渡ったことなどが考えられるという。アイヌ民族を描いた絵に詳しい同立近代美術館の五十嵐里主任学芸員は、3点は鷹山の作品に間違いない、主演の作品は署名もあり年代も特定できる、これまでに見つかった作品との関連やロシアなど海外に渡ったルートの解明につながる可能性があると話している。ちなみに平沢鷹山は1822年から76年南部藩大挟町出身で、函館に住み絵馬を描く仕事をしながら十勝や日高にも足を運び、アイヌ民族と生活を共にして暮らしぶりを描いた。四つ目の記事は、先月紹介した映画カムイと生きるに主演された浦川春蔵さんを取り上げた3月28日付北海道新聞人欄です。浦川春蔵さん。たくさんの人のおかげで映画が完成した。多くの人に見てほしい。首都圏のアイヌ民族の中心的存在の一人、半生を描いたドキュメンタリー映画カムイと生きる小松秀樹監督が完成した。出身地の日高管内浦川町で3月上旬公開されたのを皮切りに、札幌や帯広、東京など道内外で順次公開される。アイヌ文化の伝承の場にと、千葉県千日市内に2005年、住宅兼用の集会所と広場、カムイミンタラ、アイヌ語で神々の遊ぶ庭の意味を解説した。映画では、そこに地域住民や国外の先住民族を招き、カムイの実、神への祈りをはじめ、ウポポやリムセ、歌や踊りなどを楽しむ様子が紹介されている。アイヌの文化には自然を敬う思いや倫理観が込められている。文化を守り、心の畑を耕していくことが大切。心の畑を耕すは浦川さんの口癖だ。豊かな顎ひげを蓄えた人懐っこい映画は印象深い。映画のナレーションは、甥の俳優宇梶隆さんが担当。宇梶さんは、アイヌとしてではなく、一人の男としておじを尊敬している、 手伝いがしたかった。と述べている。東日本大震災の後、被災地を3回訪れ、伝統料理を振る舞った。初めて食べる味と喜ぶ被災者の顔が忘れられない。1983年、45歳の時に土建業の仕事を求めて上京。苦労を共にした妻は10年前に他界した。現在73歳。本日最後の記事は、以前に訃報をお伝えした秋部今吉さんを取り上げた記事です。人間味あふれた絵描し。3月31日付、北海道新聞より。8年前に今吉さんと初めて会った阿寒湖畔の蕎麦店でのことが忘れられない。雷神が地上で美人に会い、ビビッと来てな。語り始めたのは、今吉さん流の人類、失礼しました。人類誕生物語だった。話に興が乗ると、突然ガバッと立ち上がり、蕎麦を食べていた割り箸を刀のように振り回した。神を演じたのだ。劇が終わると、店内は拍手に包まれた。阿寒川中流の下から村、現釧路市阿寒町阿久別生まれ。戦後は木彫り師として働いたが生活は苦しく、全国を歩きながら掘っては売った。その後、阿寒湖畔の先代絵家師、山本辰助氏と共に、民族運動の先頭に立ち、アイヌ民族文化の保存、伝承と観光振興が両立する道を探った。特に劇団、阿寒湖ゆうから座を設立し、ゆうから劇の育成や、パリ公演の実現に尽力した功績は大きい。湖畔の劇場で、夏はマイヤ、ハマリ役の魔王を演じていた。晩年は湖畔の絵家師として敬われ、あらゆる祭りで祭司を務めた。死者たちは宇宙の懐で休んでいる。夜は星を見て宇宙と地球を思う。人類が地球を壊さなきゃいいが。木の葉を手で丸めると、いろんな形を見せて彫刻のヒントになる。自然が俺の先生だ。今吉さんの話は空想っぽい面もあったが、先祖から伝わった真実の要素もあり、示唆に富むものだった。人を喜ばせることが生きがいで、仕事が一段落すると必ず冗談を言い、周囲を笑わせた。今吉ファンは多く、特に女性にはモテた。子供のように純粋で、神のようにも見え、それでいて人間臭かった今吉さん。今でも無性に会いたくなる。以上が本日の記事ですが、四郎さんコメントお願いします。
はい。二豚に遺跡から出土した123点がですね、北海道の有形文化財に指定されたというニュースありましたけど、
はい、
これは非常にいいニュースだなと。そして、有形文化財に指定されたことによって、そのアイヌ文化期の資料がですね、猿川歴史館で見ることができると、これは非常にいいことだなと思っております。
はい、ありがとうございました。担当は千石優子でした。